イル3ページ81、心臓リハビリテーションの定義、医学的な評価、運動処方、ライフスタイルの是正、換気検疫師の是正、教育及びカウンセリングから成り長期的で包括的なプログラムである。このプログラムは、この患者の心感に基づく、身体的、精神的な影響をできるだけ軽減し、突然死や再拘束のリスクを是正し、症状を調整し、動脈硬化の過程を抑制あるいは逆転させ、心理社会的及び、職業的な状況を改善することを目的とする。心臓リハビリテーションの定義、医学的な評価、運動処方、生活習慣、換気検疫師の是正、教育及びカウンセリングから成長期的で包括的なプログラムである。このプログラムは、この患者の心疾患に基づく身体的、精神的な影響をできるだけ軽減し、突然死や再拘束のリスクを是正し、症状を調整し、動脈硬化の過程を抑制あるいは逆転させ、心理社会的及び職業的な状況を改善することを目的とする。心臓リハビリテーションの定義、医学的な評価、運動処方、冠動脈検疫の是正、教育及びカウンセリングから長期的で包括的なプログラムである。このプログラムは、この患者の心疾患に基づく身体的、精神的な影響をできるだけ軽減し、突然死や再拘束のリスクを是正し、症状を調整し、動脈硬化の過程を抑制あるいは逆転させ、心理社会的及び職業的な状況を改善することを目標とすると。心臓リハビリテーションの目的、心理的及び精神的デコンディショニングの是正と早期社会復帰、身体的及び精神的デコンディショニングの是正と早期社会復帰、換気検疫師の是正と日常後 QOL の向上、心臓リハビリテーションの目的は3つ。1、身体的及び精神的デコンディショニングの是正と早期社会復帰、冠動脈検疫師の是正と日常後 QOL の向上、診療報酬の対象。1、突然発症した、急性発症した大血管疾患、または心大血管疾患の手術後の患者とは、急性心筋梗塞 AMI、 狭心症、開心術後、大血管疾患、仮性大動脈瘤や大血管術後、大動脈解の猛威と。2、診療報酬の対象の2、慢性心不全、末梢動脈閉塞性疾患、その他の疾患の慢性心不全、末梢動脈閉塞性疾患、その他慢性の心大血管の疾患により、慢性の心大血管の疾患により、一定以上の呼吸循環機能の低下、および日常生活能力の低下をしている。心臓リハビリテーションの診療報酬の対象の2、慢性心不全、末梢動脈閉塞性疾患、その他慢性の心大血管の疾患により、一定以上の呼吸循環機能の低下、および日常生活動作能力、日常 ADL の低下をしている。診療報酬の対象の3、慢性心不全であって、再出率が 40% 以下、最高酸素摂取量が基準値の 80% 以下、または脳性のドリームミオンポリペプチド、ミオンペプチド、BNP が80プログラムバイスリートリジョン状態のもの。診療報酬の対象の4、慢性閉塞性疾患、慢性動脈、不閉塞性疾患であって、関係作用を停止する状態のもの。慢性、末梢動脈閉塞性疾患であって、関係作用を停止する状態のもの。心臓リハビリテーションの診療報酬の対象、急性発症した大血管疾患、または心大血管の手術後の患者とは、急性発症した大血管疾患、または心大血管疾患の手術後の患者とは、急性心筋梗塞、狭心症、開心術後、大血管疾患、その他には、大動脈解、改正大動脈瘤、大血管術後のものよと。診療報酬の対象の2、の2番目、慢性心不全、末梢動脈閉塞性疾患、その他、慢性の心大血管の疾患により、一定以上の呼吸循環機能の低下、および ADL の低下をしている。3番目、診療報酬の対象、慢性心不全によって、再出率が 40% 以下、最高酸素摂取が 90% 以下、または脳性のドリームに起こるプチと、BNP が80プログラムバイリスリート以上の状態のもの。診療報酬の対象の4、末梢動脈閉塞性疾患であって、関係作用を停止する状態のもの。左心不全では、全身、大動脈への血液が少なくない、腎血流の低下、脳量の低下だったり、あるいは、低体温、冷えや脳量の低下が生じる。また、全身からの肺からの血液が多すぎて受け取ることができなくない、肺うっ血、そのため呼吸困難や、肺水呼吸困難や、姿勢乱、おそらく、姿勢乱が生じる。一方、心不全では、肺への血液量が少なくない、肺動脈血流の低下から低酸素脳症が生じやすくなる。また、全身からの血液が多すぎて受け取ることができなくない、うっ血、全身のうっ血、そのため、腹水が起こる。頸動脈の土壌などが生じる。左心不全では、全身への血液量が少なくない、その大動脈血流の低下から冷えとか低血圧だったり、あるいは腎の血流の低下、尿量の低下が生じる。または肺からの血液を多すぎて取ることができなくない、肺血、そのため呼吸困難感や肺水腫などが生じる。一方、心不全では肺動脈の血液量が少なくない、肺動脈血流の低下から低酸素脳症が生じやすくなる。また全身からの血液を多すぎて取ることができなくない、無血、そのため腹水や腹水、頸動脈の土壌などが生じる。急性心筋梗塞の増悪因子には、急性心不全の増悪因子には、服薬コンプライアンス、服薬遵守の欠如、塩分の摂取過多、感染症、特に